さんこんばんは。ドリームラッシュの時間がやってまいりました。おかげさまでこの番組も第8回目の配信を迎えました。皆さんありがとうございます。そして今回もよろしくお願いします。番組パーソナリティは古書店に住み着く主になりたいリオンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、同じく番組パーソナリティの今日も素敵に酔っ払いの本田美雪です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
6月もですね後半に差し掛かりました。雨続いてますかね。
実は今5月なんでね、収録の時はね。まあそう、梅雨ということにしましょう。
はい、6月といえばね、やっぱ梅雨とか雨とかね、そういうイメージですよね。雨って布団干せないし、洗濯物乾かないし、電車混むし、傘持つのも億劫だしって、もう面倒なイメージが多いですよね。リオンちゃんは雨、その6月っていうとどんなイメージですか？
6月っていうと、私やっぱ前回を聞いていただいた方は分かると思うんですけど、前回そのここの企画で誕生日を祝ってもらったんで、
祝いました。
そう、6月はなんか自分の誕生日があるので誕生日っていうのと、あとやっぱり雨っていうイメージがありますね。
やっぱ雨ですよね。もう一回言うね、リオンちゃん誕生日おめでとう。
ありがとうございます。
私ね、6月になると梅酒作るんです、スーパーとかで梅の実がこう出回るじゃないですか、
出ますね。
大量に買って、焼酎につけて、だいたい半年ぐらい経った頃、ちょうど正月ぐらいになると飲み頃になるんですよ。あのね、琥珀色がね、もう誘われるんですよね。
あ、分かる。
ってことで飲みますね。
ってことでって私もね、私の家でもその梅を買ってきて、その梅にこうブツブツブツって穴開けて、で梅シロップをまず作るんですよ。
あ、梅シロップね。
でそのシロップを炭酸水で割って梅ソーダにしたり、母なんかはやっぱりお酒飲むから梅焼酎とか、焼酎で割って梅焼酎とか作ったりして飲んでましたね。
ちょっとお母さん紹介してくれない？飲み友達にね、慣れそうな気がするんだけど。
意外と仲がいいかもしれない。
せっかくのね、雨もね、楽しみたいですよね。雨だと出かけらんないなとかなった時は、逆に創作とかははかどったりするの？この詩を書くとか、そのクロスステッチとか。
あのね、雨はね、本当にね、降りてくるんだよ。
降りてくる。創作のね、これ降りてくるっていうのは創作の神様が降りてくるって話ですからね。
創作の神様が降りてくる。だからあのね、クロスステッチとかはちょうど今の季節ちょうどいいかもしれないですね。編み物とかだと暑いからさ、夏は向かないけどさ、縫い物とかそういうのだったらね、まあ大丈夫だよね。
チクチクチクチク
ね。そうそう、チクチクね。
私は最近、前回、先月だったかな、言ったと思うんですけど、皇居ランニングしてるんですよ。
もう続けて
るんですよ。すごいでしょ。で、5キロ、あれ1周5キロだから、走りながらね、ふっと降りてくる時があるんですよ。お告げのようにね。だから走りたいんですよ。で降りてくるから、走ると降りてくるから。でそうすると、まあまあ、雨だと走れないからさ、晴れてる方がありがたいなと思うんやけど、一回ね、小雨で走ったことがあるんですよ。で雨で走る人なんて私ぐらいしかいないだろうなと思ったら、ものすごい人がいて、みんな走るんですよ、ランナー。
走る
俺たちですね。知ってるの？
知ってるよ。雨にも負けず走り続けるのはすごいですよね。あのね、今でもね、ランナー知ってますよ、みんな。私ぐらいの世代、
本当に爆風スランプだよ。大きな玉ねぎのなんとかの、
多分ね、アーティスト自体は詳しく知らないと思うんだけど、楽曲自体は私の世代でもみんな知ってたし、運動会で流れてたから。
あ、そういうことね。
そう、
運動会向きだよね。そうそうそう、はいはい、なるほど。大きな玉ねぎの下でっていう、同じぐらい有名な曲知ってる？
それわかんないよ、ごめん。
ぜひ聞いてみて。
今そこで曲調はうんうんってなってきました。
ね、これ多分ね、私と同世代の人はものすごいかじりついてると思うんで。ということで、みんなね、雨でも素敵な日を過ごしてくださいね。クロスステッチとかランニングとか梅酒作りがね、おすすめですから。
おすすめです。
いつものね、 コーナーに移ってまいりたいと思います、うん、リオンちゃん準備は OK ですか？心の準備は覚悟は いいですか？
そこまで覚悟が
、はい、ですね、リオンちゃんの朗読のコーナーです。
はい、
今日の朗読は何ですか？
はい、今回はやっぱ雨がテーマっていうことなので、うん、やっぱりこの前回と同じ作者なんですけど、宮沢賢治で有名な雨にも負けずをやりたいと思います。雨にも負けず、
これ知ってる人ね、もちろん多いと思うんですけど、うん、はい、知ってるからこそね、
意外に全編知らないって人多いんですよね。
あ、はいはいはい、
最初だけ知ってるけどみたいな。
ああ、雨にも負けずだよね。
そうそうそう、
はい、では雨なんでね、しっとりと情緒的にいきたいと思います。お願いします。
雨にも負けず、雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ丈夫な体を持ち、欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っている。一日に玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れずによく見聞きし、分かり、そして忘れず、野原の松の林の下の小さなかやぶきの小屋にいて、東に病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母があれば行ってその稲の束を追い、西に死にそうな人があれば行って怖がらなくてもいいといい、北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろといい、日照りの時は涙を流し、寒さの夏はおろおろ歩き、みんなにデクノボーと呼ばれ、褒められもせず苦にもされず、そういうものに私はなりたい。はい、以上です。
はい、ありがとうございました。今回ね、うん、いつもと同じインタビューなんですけど、うん、この詩を選んだっていう思いを改めてお願いします。
はい、今回はうん、テーマが雨だったんで、うんうんうん、なんか雨の詩ないかなって思ったんだけど、うんうんうん、やっぱり雨って言われたら私はこれが一番最初に浮かんで、
はいはいはいはい、
なんかこう雨にも負けず風にも負けずって、これすごい有名なやつだから、うんうん、学校とかでももし習ったりするかもしれないんだけど、うん、本当にね、これは結構宮沢賢治が晩年に、
うん、
晩年って言ってもまあ若いうちに亡くなったんだけど、
うんうんうん、
にこの書いた作品なんだけど、なんかね、そう、これに宮沢賢治の生き方っていうのが書かれてるような気はしますね。
うん、
宮沢賢治って、
うん、
結構お金持ちだったんですよ。
そう
お家が、うん、
へ
お家が金持ちだったんだけど、その、うんうんうん、なんて言うんだろうな、でもやっぱりその自分は貧しい人たちを助けたいっていうのは気持ちがあって、そのなんか、その自分だけが良ければいいっていうんじゃなくて、
うんうん、
みんなが幸せにならないと嫌だみたいな感じの心の優しい人だったんですよね。
へー、なんかね、うん、なんかこんないい話でこれが思い浮かぶ、私がちょっと汚れてると思うんだけど、うん、シムシティっていうね、
うん、
ゲームがあるの、
うん、
自分が市長とかそういうのになって街づくりをするっていう風で、
うん、
工場を建てたり、
うん、
市役所を建てたりするんだけど、うん、私ね、自分は一番最後だったもん、
自分は
自分の市長の、うん、市長と自分が市長として街づくりをするんだけど、うん、まずは学校とか病院とかそういうのを建てて、うん、人々の生活の豊かさが先で、うん、市長の暮らしは一番最後にしてたの。
へ
ー、だからわかるっていう、ダメだねこういうのね。
いやいやいや、でもなんか、ね、自分は後でもいいよっていう感じがね
リオちゃんが素敵に締めくくってくれました。
結構なんて言うんだろう、自己犠牲の精神というか、なんというか
何か意見があったらツイッターください。
ツイッターにください。あとこんな詩を読んでくださいっていうご意見もお待ちしております。
ね、リクエストね、リクエスト私いただけると私たちモチベーション上がりますから ね、くださいね、くださいね。
はい、今回の詩は雨にも負けずでした。
でした。